ちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方と時間をやってまいりました。7月も半ばになってきましたということで、やっとパリもね、今週から暑くなってきて、まあ、26、7度ぐらいなんですけども、日本はね、なんかすごい暑いというのを聞いています。さてですね、まあ日本も政治的に揺れ動いてると思いますけど、ヨーロッパもね、非常に揺れ動いていまして、もしかしたらね、聞いたことあるかもしれません。日本はね、東京都の都知事選があったと思うんですよね。まあ盛り上がってたのかどうかわからないんですけども、私自身は都民ではありましたけれども、在外選挙、外国から受けられる選挙は国政選挙のみなんですね。つまりいわゆる衆議院と参議院の選挙は参加できますけど、自治体のね、都議会とか知事とか、こういったものは選挙できませんということで、静観という感じで見ていました。でその一方でですね、イギリスはですね、まあ、労働党が久しぶりに政権を取って首相が変わりましたよね。保守党から労働党に変わったと。で同時にフランスでもね、6月の終わりと先週7月の頭にそれぞれ国民議会、いわゆる下院ですよね、下院議員の選挙が行われました。まあ、日本でいう衆議院だと思います。でこれが2回に分けてやるんですよ。1回目は普通に、例えば10人出てるんであれば10人、まあ、10人出てるってことはないと思いますけど、その選挙区で5人出たら5人で、ここで1人が過半数取ったらもうそのまま当選です。でも過半数いかなかった場合には決選投票みたいな感じで2回目に選挙をすると。で今回1回目の選挙で、いわゆる国民連合といわれる、いわゆる括弧書きでね、いわゆる極右の政党が台頭したんですね。でこれをもとに2回目の選挙が、まあ、先週末7月7日の七夕の日に行われました。でこれに関して極右が政権を取ってしまう、まあ、過半数はいかないまでも政権を取ってしまうと、いわゆる大統領の政党といわゆる衆議院の政党が違ってしまうので、ねじれ国会になってくると。で同時にその極右と言われている国民連合の政党が、まあ、その党首が首相になるということで、その首相がですね、まだ1回も議員になったことがない、まあ、28歳9歳の人なんですけど、彼がもし首相になったら、またさらに、今の首相もめちゃめちゃ若いんですけども、さらに若くなると言われて、まあ、極右政党に政権を取らせてはいけないということで、左派、左側の人たちがある意味本来は相入れない政党ではあるんですが、連合を組んで右右派に対して左派が共闘するという形で、最終的には右派というか、まあ、国民連合は取れなかったんですね。首位に立ったのは、まあ、この左派の連合が首位に立って、次がマクロン大統領のグループ与党連合、そして国民連合、いわゆる極右の政党は3位に落ち着いたと。まあ、それが、まあ、民主主義がね、保たれたみたいな感じで、いわゆるレピュリック広場はまた人がわーっと大勢になってるみたいな感じが、まあ、フランスの最近の話題です。もうね、他の話がすっ飛んでしまって、もう今もう政治の話しか全くテレビでやってない。例えばね、アメリカの大統領選挙でバイデンとトランプの討論会の話とかね、もうそういうの完全吹っ飛んでます。そういう感じでもう選挙みたいな感じになってますね。で今フランスはヨーロッパ選手権というサッカーの大事な選手権が行われていて、これはある意味ワールドカップよりも大変、ヨーロッパの中で勝ち抜くことがどれくらい大変なのかみたいな感じで争っていて、まあまあいい感じで、あんまり調子は良くないんですけど、フランスもなんとか準決勝まで残っているという感じで、今ドイツでやってるんですけど、そのヨーロッパ選手権はユーロってやつですね。もうドイツではサッカー盛り上がり、今その終わったチームが、まあ、要は負けた人たちも残んなくてもいいじゃないですか。その流れがね、 もうパリに来てます、オリンピックに流れてきてるような感じがします。というのも今日ね、ルーブル付近に行ったんですけど、正直すごい人でした。はい、もともと観光客が多いエリアではあるんですよ。で、7月の頭なので夏休みで来てる方も多いんですけど、なんかもうみんなざわざわしてる感じですね。多分フランス人は、私のイメージではパリに住んでる人たちはもう思いっきりオリンピックを楽しもうというグループと、さっさと抜け出そうというグループで分かれてます。まあ、ただし、まあ、今回選挙もあったので、まあ、そのためにバカンスをずらすってことはないですけども、最終的にはね、投票率も非常に高くて 70% 近く、68ぐらいだったのかな、ちょっとごめんなさい数字分かってないですけども、でも、まあ、日本よりははるかに高い感じです。はい、という感じで、まあ、政治が揺れ動いている中、まあ、前々回何度かフランスの教育制度お話ししてきましたが、無事バカロレアも終わり、試験も終わって、でも結果がすぐ出たという感じですね。で、バカロレアのことで一つ、一応息子は合格したんですけども、ほとんどの人はまあ合格するんでね、その辺は問題ないんですけども、ここ 1,2 年で改革されたことがあって、今まではバカロレアの比重が高かったんですよ。なので試験一発合格みたいな感じがあったんですけども、この改革された後はどちらかというと、この日々の点数、定期テストの点数とか、そういったものも重視されてる。なので最終的にあなたの成績って出た時には、バカロレアの試験と普段の成績、それから高校2年生3年生の成績が加味された状態で、あなたの成績はこれですっていうのが出てました。で、この成績表は一律のものではなくって、その人のオプション、選択科目に合わせて比重が違うんですよね。で、その比重に合わせて出てきているという感じです。で、前回に、もうだいぶ前になっちゃうかもしれませんけれども、そのバカロレアを取った後、専門学校に行く人もいれば、大学とユニバーシティっていうところに行く人もいれば、グランゼコールを目指すグループもいるということなんですね。で、今回はこのグランゼコールを目指す、まあ、要はフランスでいうエリート教育みたいなもんなんですけど、このグランゼコールっていうのは基本的にはエンジニアスクール、理系と医学部を除くって感じですね。医学部は医学部であります。別にたまたまうちの甥っ子が医学生なんですけど、もう毎年毎年試験をパスする、要は1年生から2年生に上がるのにもう3分の1しか残れなかったり、つまり入るのは簡単だけど1年を乗り越えられるかどうかっていうのもまず大きなポイントで、まあ、3分の1か4分の1ぐらいに入んないと2年生に進級できないみたいな、まあ、ある意味厳しい世界ですよね。と同時に、まあ、このプレパって言われているグランゼコールに行きたい人たち、基本ビジネス系かエンジニア系なんですけども、この人たちはこのグランゼコールに入る前に2年間予備コースっていうのを受けなきゃいけないんです。で、これは高校の延長なんですね。で、その2年間を乗り切ってもう1回2年後にグランゼコールのコンクール試験を受ける。で、この2年は高校の延長なんですね。まあ、要は予備校ですよね、日本でいう。で、これを2年間するんですよ。で、大抵はそれが併設されている高校に行くって感じなんですけど、みんなが言うのはこのプレパ、プレパラトワーって、要はグランゼコールの予備コースと言われているコースなんです。プレパって呼んでますけど、このプレパの2年が最高に苦しいと。プレパはその学校、まあ、よりすぐりの子たちがまたね、その各学校に集まってきて、そこからまあコンクールを受けるんですけども、このプレパの勉強が、まあ、日本の本当に浪人生みたいに朝8時から夜までびっちりあって、で、そのまあ夕方から夜にかけてちゃんとまた勉強してっていう、とにかくアルバイトは一切できません。まあ、そんな暇ないです、あのプレパの人たちは。なので、なんかこうのんびり体験しようとか海外旅行行こうみたいなノリは、まあ、夏のバカンスぐらいはあるかもしれませんけど、基本的にできない、非常に苦しい2年間 ってみんな言います。なのであの2年をみんながあの2年が苦しかったって言うんですよね。うちの夫もそうだったと言います、うん、勉強しかしてなかったと。で私の周りでも例えばクラスで高校時代いわゆる学年で一番だったような子がそのプレパのグループに入った瞬間いきなり成績がガタ落ちになり、まあ、順位が急に下がったりするっていうケースも多くて、まあ、要はよりすぐりの子たちが集まってくるからその学校内では一番でも全国区になった場合にはまあ厳しいと。でそれでストレスになってしまったりついていけなくなってしまって途中でまあ学校を変えてしまうという子もいるというなかなかハードな世界なんですよね。でこの2年は2年の後コンクールがあってコンクールにもし落ちたとしても志望校にねその2年勉強したっていうのは単位でちゃんと数えられるので無駄ではないかなと。でもこの2年頑張ってね行きたいグランゼコールに入れなかったら別の道はありますけどチョイスは少なくなるのかなっていう感じはします。なので、まあ、特にビジネス系の方エンジニア系の方の進路はもう基本プレパに行くと。なので私の息子のお友達もみんな分野によりますけどプレパに行くというケースが多いですね。でうちの子はどういうことかというとうちの子はもうこのプレパの分がもう大学に属しているので入る時のコンクールが前も言ったように10倍の競争率を乗り越えてきたので、まあ、そこを乗り越えればとりあえず5年はなんとかなる。つまり2年のプレパプラス3年はいられる、まあ、ある意味3年間の大学と2年間分のまあマスターコースまで一応何事もなければいけると。だからある意味うちの息子はプレパを経験しなくてもよかったと良くなったと。うちの子のメンタルを考えた時にプレパに耐えられるかどうか分からなかったので、まあ、ある意味その行きたいところの学校に入れてよかったという感じですね。なのでやっぱりある意味私は非常にこの日本以上にエリート意識が高い国でこのピラミッドの頂点っていうのが乗り越えた人たちがまあ、本当グランゼコールの、まあ、その中でもトップのグランゼコールってあると思うんですけどそこを乗り切っていった人たちがいると。で例えばね、まあ、ちょっと話長くなっちゃいますけども日本の大学出て例えばすっごい超一流大学出てもその大学出たことはその人の頭の良さを保証するとは限らないじゃないですか。情報処理能力が高かったりあるいは試験問題がきちんとできたっていうことはあっても本当の意味での知性があるかとか頭がいいかってイコールではないかなって感じがするんですね。だからまあ私個人の経験では東大生でもっていう人もいた記憶があるんですよ。実際頭はいいと思うんですけどね。いや試験乗り切っただけなんじゃないっていうような人がゼロではないイメージがあったんですね。だけれどもフランスの場合は、まあ、その大学をグランゼコールを出たっていうのは一種の職業訓練みたいなものも含まれているので基本やっぱりその大学を大学というかグランゼコール出た人は、まあ、仕事も基本できる人が多いという前提に立っているようです。はい、実際は私の知ってる限りではわからないですけど基本的にはいろんな人に聞くとやっぱりそのグランゼコールに出たっていうのは出ただけの知性と教養はあるんじゃないかという前提に立っているようです。ということでねちょっと教育の話しばらくしてましたけれども、まあ、今日はフランスが政治で荒れているとまたこれから揺れるんじゃないかっていうところと教育制度のお話をさせていただきました。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、ちょっと私がある方とお話をした中で出てきたテーマについてお話ししたいと思います。まあ、実際にパリ美学 の、まあ、そのマインドのクラスなんですけど、自分の本音と向き合って、でその本音に向き合った上で願望を叶えていくっていうそのマインドセッティングの講座の中でも、実際にそういう質問を受けたり、まあ、そこを目指している方が多いっていうことと、あとは実際にね、まあ、これを聞いてらっしゃる方で同じような思いの方がいるんじゃないかなと思って ぜひシェアさせていただきたいと思います。もちろんね、そのたまたま今日お話しした方だけじゃなく、私もそうなんですけども、今何か自分の中で変化のタイミングだと思っている方結構多いと思うんですね。私もそうだし、私も新しいことをやろうと思ったり、実際にもチャレンジしてますし、一個自分の中で手放したこともあります。手放すまでは非常にきつかったこともあったんですけども、もう自分の中でこれだっていう確信を得られているというか、得るために手放したみたいなところもあるんですけども、そういう中で、私の中では自分に関してはですね、曇りがないんですね。一点の曇りもなく、迷いながらもね、やってってるって感じなんですね。で、今日お話しした方は、もともとやってきたお仕事アクティビティ、これに対してちょっと違う世界に行きたいと、で、これじゃないんだというところが分かってきたと。で、実際に彼女のやってきた活動っていうのは素晴らしいものがあって、彼女自身もそれに対して誇りを持ってるし、ちゃんと成果を出されてる方ではあるんですね。で、彼女が言っていたのが、その時私にこういうふうに言ったんですよね。これからは私自身が伝える人になりたいとおっしゃったんですね。で、その方はどちらかというと、イベントをオーガナイズされたりしてて、自分以外の方を応援するっていう立場だったんですよ。だからその人を、イベントに、招致するためにオーガナイズしたりとかっていうのをしてる方だったんですけども、今は自分自身が伝えたいと、伝えるタイミングに来てる気がすると。ただ何を伝えたらいいかが全くわからないというふうに言ったんですね。ほほうと、私もすごくわかると。実際にクライアントさんも多いですから、何を伝えていったらいいかわからないとかね、何を発信したらいいかわからない。自分にはできることもあるし、みんなが喜んでくれることもあるけれども、それがいいのかどうかもわからないし、何を発信したらいいかがわからないっていうケースはね、多いんですよ実際に。で、私が質問したんですよね。彼女コーチングもやられてる方なのでね、コーチ的スタイルがわかるっていうこともあるので、あえて私は彼女に聞きましたと。もし同じようなことを言っているクライアントさんがいたら、あなただったらなんて答えますかって聞いたんですね。つまり彼女自身がそうであるように、同じ、例えば立場のクライアントさん、つまり新しいことやってみたい、でこういうのをやってみたいけれども伝える側に回りたいと、自分発信で何かやっていきたい、だけど何を発信したらいいかが分かりませんと言ってくるクライアントさんとかお友達がいたら、あなたは何て答えますかって。これ視点を変えるっていう形なんですけども、自分ごとになっちゃうと人って物事が短絡的に見えちゃうので、わざと視点を変えさせて、お友達はこう言ってる、あるいはクライアントさんがこういう悩みを持ってたらどういうふうに答えるっていうふうに視点を変えさせるんですね。で、その話をしたら、彼女が出てきた答えは、なんだろうって考えながら、やっぱ自分を知りなさいってことですかねみたいなことは言ってたんですね。で、それはもちろんそうなんですよ。でも何を発信したらいいかわからないから自分を知りましょうっていうのはもちろんその通りだし、それで私のそのパリ美学に来てくれる方も多いんですけど、自分を知ることでこれが何につながるかって人がわからないとなかなか動けないと思うんですね。どうでしょう、自分のこと知りましょうって言われて、知った知ったって言っても何を伝えるかっていうそのゴールと関連してないと、自分を知ったかどうかって確認できないっていうかね、実感持てないじゃないですか。みんなだったらどう思いますか？私はね、これを常に今考えてるんですよ。自分自身もそうだしね、発信する立場じゃないですか。で、その中で発信しながらこういう時ってどういうことを考えるかっていう、何を発信してるんだろう私っていうのをよく考えます。で、時代的にもですね、その方に私が言ったことをそのままね、ここでお話ししようと思いますけども、例えばビジネスをやっていくのであれば、お役立ち情報をお伝えしましょうとかね、 自分が伝えたいテーマに関して自分ができていること、あるいはそれに伴う重要な情報方法、こういったものを発信しましょう。で、ビジネス的にもおっしゃる方多いと思うんですよね。でもこれはテーマが決まってたらいいんですよ。例えばコーチングの良さを伝えたいとかね、まあ、私だったら、まあ、メンタルの、ね、本音を知るっていうこと、あるいはノートに関して伝えるでもいいんですけど、多分私はノウハウってそんなに伝えてないと思うんですよ。ノートの書き方とかね、あるいは朝のルーティーン10選とか、そういうこうノウハウ的なことって私基本発信してないじゃないですか。で、それはできる人はやっていいんですけど、まあ私のスタイルじゃないっていうところもあるんですけれども、本来はここじゃないと思ってるんですね。ノウハウを発信するっていうことは興味を持ってもらう意味ではいいんですけど、それ以外のことは排除されていくわけなんですね。つまりそのノウハウが必要なくなったらその人のところには行かないんですよ。で、まあ、ちょっとこう私の秘密部分ですよね、自分がやってることの秘密を話すとしたら、私は究極のビジネスというのは、まあ、ビジネスだけじゃなくてその信頼感っていうのも含めてなんですけど、あなたの言ってることなら何でも受け入れる、あるいは何でも買いたい、これ宗教って意味じゃないですよ。でもあなたが勧めてくれるんだったらやってみようかなとか、これがね究極だと思うんですよ。つまりテクニックのこう上下っていうのはもちろんゼロではないですよ。私がよく言っているのはネイルサロンの話をよくします、クライアントさんに。何かっていうと、今ってネイルサロンがたくさんあるじゃないですか、特に日本は。で、ネイルサロンのネイリストさんっていうのはどこに行っても平均的にグレードっていうかスタンダードが高いと思うんですね。めっちゃヘッタクソなネイリストってあんまいないと思うんですよ。なぜかというと、もう平均値が高いんですね。フランスではね、いますよ、ボロボロの人、ひょっこりでお金取るなみたいな人いるんですけど、日本ってね、例えばすっごい田舎の方でネイリストさんやってても、都会の人とレベル感が変わらないような人が田舎でやってたりするんですよ。でも場所がいい、値段が安いで選ばれる人っていうのは、まあそこはほらコスパいいよね、で場所も近いしっていうので選ばれていく人っていうのは、それで選ばれなくなる可能性があるんですよ。つまり地元にもっと近くて、あるいはもっと安いネイリストが現れたらそっち行っちゃうってことなんですね。かたやわざわざ地方から飛行機代をかけてネイルに行く人もいるんですよ。わざわざ飛行機代払うんですよ。で、じゃあその飛行機代かけて行くネイリストさんが、その地方の安いネイリストさんより例えば10倍の値段を取ってたとしても、10倍のテクニックを持ってるわけじゃないじゃないですか。そんなに変わんないはずなんですよ。でもなぜ片や安くて近いから行くっていう人もいれば、わざわざ飛行機代を出して地方から東京まで行って高いネイル代を払ってそこまで行くかというと、あなたじゃないとダメだっていうのがあるからなんですよ。で、これはもちろんテクニックは大前提でも、それ以外の部分でこの人だったらお願いしたい、この値段をやってもでかけるだけの価値があると思ってくれてるからなんですよ。で、それは人によって違いますよ。でもこれってノウハウの問題じゃないってことなんですよね。つまりノウハウを知ってる知らないは関係ないんですよ。じゃあ翻って私は発信することがありませんという人がいた時にどうしたらいいですかねと言った場合、その方がやるのは自分ができるノウハウを伝えることではなくって、私はその方のこれをお伝えするべきだと。で、このこれっていうのが抽象的かもしれないけど一応言っときますね。何かっていうと生き様なんですよ。生き様であり人間性、私とはこういう人間ですと。もちろんそこにはこれができます、あるいはこういう考え方です、こういうことを意識してやってます、 その全ての生活の生き様を伝えることなんですね。でこの生き様はノウハウとか関係ないんですよ。ノウハウを超えると思ってます。もちろん生き様がかっこよくてもプロとしてのテクニックが衰えてたら意味ないんですよ。ある一定の基準を満たしてるという前提なんですけど、なぜあの人のところに人が集まるかっていうと、テクニックじゃないってことなんですね。ってことは何を発信したらいいかっていうと、生き様なんですよ。私が何をしてきたか、経験値、それから思考、価値観、感情、すべてその人の生活を取り巻く生き様を伝えることでしかないんです。で、なるほどっていうふうに分かる人もいれば、いやそれが難しいってなる人が出てくると思います。でその生き様を知るために、自分で自分の良さとか自分のやってきたことをきちんと見る機会がないから、自分を知りましょうっていう話なんですね。自分のことが分かんなかったら生き様語れないんですよ。経験してきたことを語るってことはできても、ライフストーリーを語ればいいだけじゃなくて、ライフストーリーの中でその人の価値観とかその人の思考パターンとか、そういうのが分かる方が大事で、実はこんな経験してきましたよだけを伝えても、多分ふーんで終わっちゃう人もいるってことですよね。だから自分を知るっていうのは、もうその自分の生き様を伝えればよくって、その伝えるために自分を知りましょうっていう感じです。なので、私伝えたいんです、でも何を伝えたらいいかわからないっていう人には、ぜひあなたの生き様を発信してくださいと。で、もっと言うと、テクニカルなことを言うと、発信してみんなが食いついたり反応が良かったりしたものをより深掘りして伝えていけばいいんです。私にとっては当たり前のことが、あの人にとってはすごい反応があったとかね、自分では分かんないわけですよ。で、これを相手の反応とフィードバックを得ながら自分で確認することが大事なんですね。頭の中で完璧な状態、私の生き様を語るぞっていうくらい考えて発信しても、相手がピンとこなかったらダメなわけですね。だったら分かんない状態でまず発信をしてって、反応がいいかどうかも確かめていきながら自分で検証していき、最終的には固まっていく、それじゃないかと思うんですね。なので、ぜひ発信していきたい人、何か伝えていきたい人にとって、例えばブログを書きたい、 SNS を使いたいっていう人は、完璧なノウハウを知ろうということよりも、まず伝えながら反応を見ながら選んでいくっていうのが大事です。で、その時に反応が一個もなくても全く気にしないでください。え、何か起こったって相手は最初思ったとしても、続けていくと必ず反応が来ます。反応が来るまでやるしかないっていう感じですね。なので、ぜひ発信をしたいとか、人に何かを伝えていきたいって言った時は、ノウハウとかよりも生き様を語っていく、生き様で信頼を勝ち取るというかね、信頼を得ていくプロセスっていうのをやっていくのが、私は今の時代にも合ってるし、本質的な考え方かなと思ってます。ぜひ参考になれば幸いです。また次回お会いしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。より有益な、あるいは願望実現に関するマインドに関する情報に関しましては、 LINE やメールマガジン、その他の SNS で発信しています。概要欄のノート術の教科書のプレゼント、こちらを登録していただくと、メールマガジン、そして LINE の方にお知らせが届きます。こちらの方からぜひご登録の方よろしくお願いいたします。